藤沢歴史探訪、今月は創立100周年、鵠沼高等学校のこれまでを振り返るをテーマにお届けしています。今日お話を伺っていきますのは、大久保先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずですね、先生の自己紹介ということでいただけますか。
はい、私は保健体育科の大久保と申します。本校の卒業生で教学2期生なんですけれども、大学卒業してからこちらに教員として戻ってきました。出身は藤沢ではなくて相模原の方ではあるんですけれども、そこから毎日高校生3年間通いました。
先生がこの青春時代を過ごしたのがこのね、藤沢、そしてこの鵠沼高等学校だったということで、先生にとってもやっぱり懐かしい部分もあったり、またね、新しくなっている部分もあったり、ね、いろいろだと思います。さあ、その辺の感想についても先生に後ほどお聞きしたいと思うんですが、まずその100年というですね、この長い歴史の中でいろいろなそのプログラム、コースなどがあった中で、社会情勢そしてニーズに合わせていろいろあるそのプログラム、コース、設置されてきたと伺っているんですけれども、当時にしてはちょっと珍しいと言われていた商業化があったということなんですけれども、この設置の時期、そして背景、理由などについて先生からご紹介いただけますか。
はい、本校は昭和28年に商業化が始まりました。当時は高校卒業後就職という形が多かったので、当時の校長先生、水野先生が高校の学問として商業化というものが求められているというふうなことを感じてスタートしたというふうに伺っています。なので当時設立してから20年から30年は普通科よりも商業化の方がクラスが多いぐらいだったと聞いています。
社会情勢などもね、もう見据えてやっぱり必要なものということでね、設置されたというその思いも感じることができたんですけれども、また続いて当時ではまた珍しいと言われていた英語コースっていうのも設置されたということなんですが、大久保先生、この英語コースが設置された時期、背景、また理由などがあればご紹介いただけますか。
はい、英語コースについては平成4年に普通科の中の英語コースとして設置されたんですけれども、それよりも前の1988年に修学旅行として、その当時は本当に珍しく国外の修学旅行で最初はタイに行ってたりしていました。そこからステイ研修としてミネソタに行くというのを1991年にやって、その希望者がとても多かったりして、こちらも社会情勢的に国際理解とかそういうのを求められている、そしてそれをより強化するためにコース化したというふうな流れと伺ってます。
設置の理由もそうですけれども、素晴らしいですね。なんかこう早々にいろんなね、先見の明ではないですけれども、これは必要でしょうっていうことをですね、いろいろ考えて、いろんなねコース、そしてこの歴史がこうつながってきたんだなということを、こういった面でもねすごく伝わってきましたし、教えていただきました。さあ、そして今プログラム、コースについて先生からご紹介していただいたんですけれども、皆さんのその生徒さんの中でも思い出の一つになるのが校歌かなと思うんですが、この校歌もですね、なんと著名な方に作詞をいただいているということなんですけれども、ご紹介いただけますか。
はい、鵠沼高校の校歌は谷川俊太郎さん作詞の林光さんの作曲となってます。こちらは元校長の小島先生が音楽の教員で、ご自身 の, その音楽活動のつながりで林先生とつながり、その関係でこの2人に校歌作詞作曲という形でしていただきました。
もうこれもすごい2人のお名前が出てきましたけれども、そういった意味でもぜひね、そのメロディーももちろんですけれども、歌詞にもね、ぜひ皆さん注目をしていただいてね、生徒さんだけじゃなくて地元の皆さんにもね、知っていただきたいなという一つになります。さあ、そして部活動にも力を入れてきたというですね、前回お話を伺いました井上先生からも出てきたんですけれども、その部活動、主な部活動の内容、そして戦績などについても先生からご紹介いただけますか。
はい、鵠沼高校の部活は運動部が10部、文化部が14部と多くあります。生徒たちは部活と勉強の両立にとにかく励んでいるという形です。その中でも関東大会以上ですねの大会に出場している 部活がバスケットボール女子、バドミントン部男女、陸上部、ダンス部、マーチングバンド部などがあります。でバスケットボール部は関東大会の県予選で3年連続4回目の優勝、インターハイの県予選4年連続4回目の優勝、またウィンターカップも2年連続でベスト16という成績を収めています。バドミントン部については女子が関東大会に25年連続30回の出場、男子も2年連続の8回目出場していて、男子についてはさらに今年インターハイの神奈川県予選で個人ダブルスで準優勝ということで、今年度は男子バドミントン部と女子のバスケットボール部がこの夏インターハイに出場してきました。またダンス部もこの夏全日本高校大学ダンスフェスティバルに出場して、どの部活も頑張ってやっています。
素晴らしい成績皆さん収められてますね。まあ、こういったのを聞いたり、そういったこう成績を収めてくる先輩方がいたりすると、やっぱり後輩の皆さんも頑張ろうって気持ちになると思いますし、やっぱりね、それを求めてこの鵠沼高等学校に入りたいなと思う子たちもね、きっと多くいらっしゃると思います。これからもですね、その部活動勉強と両立大変かもしれませんけれどもね、生徒の皆さん頑張って行っていただきたいなと思います。さあ、奥本先生、おしまいですね、先ほど自己紹介でも卒業生でもありという話も伺いました。まあ、その卒業生でもあり、そしてまた教員としてもこの鵠沼高等学校を支えている先生の一人として、この学校のですね、特徴、いいところ、魅力などを聞かせていただけますか。
はい、私としてこう2つ大きく好きなところがあって、1つ目は、まあ、鵠沼高校は決して大きい規模の高校ではないんですけれども、まあ、だからこそ3年間通して生徒はほとんどの先生と関わりますし、まあ、教員としても担任でも顧問でもない生徒とこう和気あいあいと喋ったりとか相談乗ったりとかっていう、その教員と生徒の距離感っていうのがすごく私は大好きです。でもう一つはやはりその部活動の部分で、私自身もバドミントン部の選手としてこの高校を選んでインターハイ等にも出場し、もう青春と呼ばれるようなものを過ごしたんですけれども、やっぱり強い部活がたくさんあるので、部活と勉強で人として成長できるなと思ったので、それもやっぱ鵠沼高校として魅力的なところだなと思ってます。
もうその生徒の時の気持ちと、そして教員に、ね、なってからの先生がこの見るこの鵠沼高等学校、いろんな、ね、魅力があるということで、今日は2つ絞っていただいてご紹介していただきました。まあ、そういったお話を聞くと本当に素晴らしい学校だなって思いますしね、みんなが生き生きしているのがすごくわかります。今日はこの卒業生でもあり、そして教員としてもですね、ご活躍をいただいております大久保先生にお話を伺いました。これからもですね、この学校のために、そして生徒の皆さんのためにご尽力いただければと思います。先生、今日はたくさんいろんなお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。